はい、それではですね、第3学章ですね、間接金融の金融工学を導入した経営戦略術、通称北の物販大富豪の、戦略術、こちらについてお話したいと思います。はい、こちらですね、実体経済の中、農耕民族として、物販大富豪を目指していくという形になりますね。それで日本の中枢に影響力を与える力を持つですね、北野会長64歳が教えてくれたですね、戦略術を活用して実体経済に基づいた物販を本業とした金融工学で10年以上生き残る少ない労力で毎月の安定的な税引き後の収入が入りすぎるシステムを構築するっていうものになります。それこれに関してですね、今のこちらの首ロボットで参加してもらっている、サッチェルと、あとは僕の実の弟がですね、今日本国内で実践してもらってるって形になりますね。はい、で、まあうちの、まあ、サッチェルはですね、僕の実は小学校と中学校の時の幼馴染でもあります。小学校5年生の時に引っ越してきてですね、そこからまあ中学校3年生まで一緒だったと。それで、まあ大人になってからですね、また再び、サッチェル式っていうこの物販手法を身につけて、上でですね、僕の前に降臨してくれたっていう形になりますね。で、今では、まあ、この物販大富豪の戦略術に基づいた、この実践をして、しながらですね、まあ周りのメンバーたちもサポートしているって形になります。それ、うちの弟なんですけど、ちなみにですね、この戦略術ってすごいのは、本当に過去に何の実績もない人たちが実績を出すことができてしまうっていうスキームではあります。その証拠にですね、うちの弟、まあ、農業をですね、大学出てから農業をずっとやってたんですね。酪農ですね、酪農。それで、酪農で、2014年の6月に辞めたんですけど、その時の月収がですね、手取りで20万いってなかったですね。はい。男性の30何歳、僕より5個下なんですけど、33歳で20万いってないって言うと、結構日本の中でも下の方だと思うんですよね、どっちかというと。はい。で、まあ、そういう状況からスタートした。しかも、僕の弟だとインターネットとか得意じゃないかと皆さん勘違いされるかもしれないですけど、サッチェルひどかったですよね、弟ね。
最初びっくりしましたね、確かに。
あのね、メールアドレス持ってなかったんですよ、この時代において。あの、携帯のガラゲーっていうんですか、あれ。ね、あれの、あれ、アドレスしか持ってなくて、だからまずはパソコンを買ってですよね。まあ、いきなり Mac でしたけど、はい。で、メールアドを設定して、メールアドの設定の仕方がサッチェルが指導したっていうこと。あとはスカイプも設定してっていう。そこからの資料だったんで、よくインターネットの世界でね、私はこんなにダメな私がこんな2ヶ月間で億を稼ぎましたって人いますけど、あれ全部嘘じゃないですか、基本的に。天才くんたちばっかなんで、あれは。でも、うちの弟の場合は、ガチで初心者からのスタートで、本当に物販も経験がない形でのスタートだったわけなんですよね。だそこからスタートして、3ヶ月間だけね、実は横浜のどこで働いたんですか、あれって。横浜のララポートじゃないですか。なんか、
ロースポート
か、港未来の、あそこにあるですね、まあ、某アパレルショップで、3ヶ月間だけバイトしたんですよね。まあ結構これもね、アルバイトあちこち受けて全部落とされたんですね。もちろん33歳なんで、怪しいじゃないですか、いきなりバイトって。で、まあようやく受かったところなんですけど、そこで3ヶ月間だけバイトさせてもらって、スパッと辞めるっていう指導を出してたのに、まあ社員さんがかわいそうでとかなんか言って、また1ヶ月間で伸ばしやがったって、サッチェルにボコボコに言われたと。まあうちの弟ね、僕とね、違ってね、陰陽逆で、めちゃくちゃ優しくてね、お年寄りも優しいね、この人なんですよね。兄の僕が言うのなんですけど。そういう、タイプの、ね、人なんですけど、まあ、それで3ヶ月間物販の実績を体験をして、そこから11月の7日昨年のですね、2010年11月の7日に株式会社を作ってですね、そこから銀行いつ面接しに行ったんだっけ、日本政策金庫こと銀行。
11月の中20日過ぎ
です。20日ですね。11月の20日に、まあ、資料を揃えてですね、銀行、地方銀行と、あと日本政策金庫に面接を行って、それで12月の末にはですね、なんと、銀行口座の中に2000万円が振り込まれてました。ガーン、すごいですね。すごいですね、これね。なんか稼ぐ系の方法でね、いいとも簡単にね、この2000万円稼げるって方法、本当はないですか。でもこの場合本当に A4 2枚の紙を持ってっただけで2000万円に化けたっていう、この、ね、コピーライティングよりコピーライティングだっていう、これ。そういうスキームでもあるわけなんですよね。で、本当に弟の場合は過去に経営の実績もないですし、これ本当新規創業だっていう段階なんで、逆に言うと、新規創業の方が簡単なんですよ。過去にややこしいことをいろいろ経営とかでやって失敗したりとかしてる方が難しいです。だその場合は変な話、新規創業の人を探してですね、その人を立てた方が早かったりします、これ。うん。新規創業が一番簡単なんです。 はい。でこの戦略術何かっていうと、この物販本業としてお金を信用創造する、銀行からお金を借りる、そして東京案件と呼ばれる投資案件とかに入れたりもしたりする人もいますと。あんまりこれはっきり言えないから、はい、でややこしい言い方をしていますけど、すいませんね、うん。でステップとしてはこれね、背景がすごいんですよ。日本銀行が2013年4月から発動された量的資産金融緩和の流れに乗ってですね、銀行から数千万円、億単位の金を信用創造。何も経験もない男が、あ、弟が2000万円ですからね。これすごいですね。嘘じゃないですね。数千万円。2も数千万ですからね。はい。で、年利 24% 税引き後の東京案件。こんなのあるんですかね。毎月分配型投資信託の投資案件に信用創造した数千万円、億単位のお金を投資される方もいたようですと。はい、で結果として必死にビジネスを勤しまなくも勝手にお金だけが儲かり続ける仕組みを短期間でこっちちょっと煽り系の言葉になってますけど、はい、っていう形の、まあ、流れになっています。でこの信用創造っていうところで、ね、まずね、学ばなきゃいけないんですけど、なんでこの銀行が借りなきゃいけないの、稼いでお金を入れちゃいけないのって話なんですけど、お金の原理原則を分かるとですためにはね、この信用創造っていうところを学べないとダメです。で信用創造が分かれば借りたお金じゃないとやっちゃいけないっていうのは分かりますからね。それでね、この信用創造は何かっていうと、まずはお金が創造されるってことを学びましょうと。それでお金を創造されるのは、このパターンしかないです。民間銀行から、お金を借りる、もしくは中央銀行が民間銀行にお金を貸し出す、もしくは民間銀行の資産と交換する、この3通りしかないってことです。お金が信用創造される、その時だけ世の中のお金の数が量が増えるんです。それ以外の方法ではお金の量は増えません。きっぱり、はい。でまず民間銀行ですけど、これは例えばですね、僕たちが2000万円銀行が借りたとします。お金を借ります。家買うでも何でもいいですけど、借りた瞬間に世の中に2000万円お金が増えますね、僕たち民間の個人と法人がお金を創造するとき、増やすときにはこの方法しかないです。銀行が借りる以外の方法以外にお金が増えることに何もしません。お金を給料でもらった、誰かからね、まあ、売り上げた、ね、これは一見なんか自分の所有物になってるような感じにしますけど、これは信用創造ではなくて単にお金を回してるだけなんです、実は。でこの回すっていうところもですね、誰かが大元の銀行から借りたお金をそれ以上の金利のメリット、まあ、金利もしくはその該当するメリットを持って僕たちのところに回ってきてるんですよ、うん。だからそれ以上の金利で回せることを当てにされて僕のところに来てる、この皆さんのところに来てる、皆さんの財布の中に入ってるってことなんで、当てにされてない人たちのところにはお金が来ない、貧乏になってくっていう話なんですよ。当てにされてる人がいっぱい来ると、その人はその期待以上の金利の期待以上に、運用してくれるだろうと、人的資本資本を使って運用してくれるだろうっていう期待のもとに来てる。だからこれがお金持ちの原理なんです。でこれをね、無視することではお金に関しては語れないわけなんですよね。で、だから借りることが2000万円ね、借りたら世の中に2000万円増えることなんでいいことしてるんですよ。世の中に、お金が増えた方が回せる金額も増えるじゃないですか、まあ、という概念でいきましょうという形ですね。まあ、中央銀行の方はね、僕たちには関係ないんで、まあ、これはスルーしていいと思います。これで僕たちがですね、お金を借りて信用創造できるのは唯一無二、この銀行業と言われるところだけなんですよね。それここだけがですね、唯一お金を作れるところです。それで銀行様っていうのは、まあ 全国で日本だと590個ありますと。ここしかお金を作れません。それ以外のところは全部非銀行業です。一見ファイナンスのことやってるそうなね、なんかその消費者金融とかそういうところは実は銀行業ではなくて、あれは単にお金を銀行から借りたお金を回してるだけに過ぎないんですね。また貸しなんですね、うん。全てがそうなんですよね。保険も全部そうです。保険会社も全部実はあれは、うん、なんかお金を作ってるように見えて違って、あの人たちはまた貸ししてるんですよ。金利以上で回せることを期待してってするとですね、やっぱりこの、ね、590個頂点にいるわけですね。日本銀行1社、その、下に590個いる。でここがまあピラミッドの頂点になるわけなんですけど、借りたい企業法人が230万社います。で日本国民が1億2000万人います。こういうピラミッドになってるわけです。世の中頂点が日本銀行です。はい、政府じゃないです。でこのほとんどの人たちは230万社もしくは1億2000万人、ほとんどの人はお金は借りたいんですよ。まあ知らないだけですけど、本来ね、あのルールをしてたら借りたいはずなんですよ、絶対に。だって大元が借りた方がいいんで、一番ね。でもほとんどの会社個人は銀行以外からお金を借りることがね、あの借りたいんですけど借りることができないから、銀行以外のとこからお金を借りたり回されたりしてる、自分の財布の中に入ってるわけなんですね。 ということがあるわけなんですよね。であとは銀行にもルールがありますと、預金の 99倍を貸し出せる仕組み、1000万円預金すると9億9000万円貸し出せるってことなんですけど、僕たち不思議ですよね。1000万円の預金ね、入ってる人この中でもたくさんいると思うんですけど、1000万円の預金したからと言って僕たちに9億9000万貸してくれるわけじゃないですか。違うんですよね。このお金9億9000万円は僕たちじゃない誰か信用力のあるところにお金が来るんですよ。だから僕たちは貧乏なままなんです、はい、っていうところですね。だからこの9億9000万円を貸し出してもらえるような側に行きましょうって話なんですね。正当的じゃないですか。だって1000万円預金したら9億9000万銀行信用創造できるんですからね、っていう話なんですよね。あとはお金が消滅する仕組み、これも学校で習わないんですよね。これが あれなんですけど、民間銀行が借りたお金、これは返済してしまうとですね、世の中から消滅してしまうんですよ。だうちのね、地方公務員教員職一筋の母親がね、教えてくれたんですよ。小学校の先生で、今も現役で先生なんですよ。一回60歳で定年退職した後、パートで また戻ってきてるんで、制度で。それで、現役生の先生なんですけど、その先生がですね、僕に対して何と言ってたと思います？江東区に買ったマンションがあるんですけど、早くローン返しなさいって言うんですよ。銀行に借りたままじゃまずいでしょうと。で、その人もですね、私は一生懸命働いてですね、家を2階建て替えたやつを全部ローンをこの前倒しして返したわよって自慢 してくるんですよ、僕にね。で、これ話からすると間違ってますよね。お金を早く証明させなさいって言ってるんですよ、僕に。っていう形で、この小学校の先生でさえですね、分かってないっていうのが状況ですんで、学校の先生の言うと当てにしちゃダメなってことまあ、うちの母親もね、真面目にこの学校 この日本国からこの、ね 地方自治体から配布された教育指導要員をもとに、ね、要項をもとに、まあ、指導してるわけですけどね、その中には入ってないってことなんですよ、お金のこと。はい、っていうことなんで、これは理解しておいてください。あとはもう一つね、中央銀行が吸い上げるっていうこの リセットボタンみたいなのがありますけどね、強制ボタンみたいなのが、まあ、ここは僕たちに関係ないんで無視でいいでしょうっていう形になります。だこの信用される、信用創造するっていうことが分かると、お金は銀行から資金調達するのは正しいことだって皆さん分かりますよね。はい、それ以外に入っているお金、それ以外の経路から来たお金は全部また貸しされてるだけですから、それ以上に運用されることを期待されて、はい。で、あとはゲームマスターの正体っていうのも理解しておかなきゃいけないです。ゲームマスター、これは日本銀行のことを言います。ゲームマスターが全てをルールを支配しています。それで、2013年4月、日本は全く違う国になりました。どういうふうな違う国になったか、これが一枚ね、交付されたわけなんですよね、日本銀行様から。じゃーん、はい、2013年4月4日、日本銀行、量的指摘金融緩和の導入について、これでですね、発表されたことは何かというと、年間なんと60兆から70兆円に相当するベースで、マネタリーベースが増加する、これは信用創造を行うってことですよ。わかりますね、誰かに貸すってことです。誰かに貸すってことです。ね、でもなんか借り入れられてないですよ、僕たちね。っていうところにポイントがあるわけですね。はい。で、まあ、ここはね、今まで前代未聞のことです。お金が信用創造できる人が、なんと ETF、株と J リート、不動産買いますって宣言したんですよ。これは初めてですよ。日本国変わりました、これでよって。で、ここから全てのゲームルールが変化したわけですね、世の中の。うん。で、僕が騒ぎ出したと。はい。市中水面鑑定士なんで、世の中の流れはね、ちゃんとしっかりと掴んでおく。うん。あとこれね、別に日本銀行から来たね、レターをなんで孔明さん持ってんだ、すごい人脈お持ちなのか、違いますよ。これ誰でも見に行けますから、日本銀行に。のホームページに。誰でも入手できる、もうみんなが手の届くところにあるファイルですからね、これは。はい。っていうところで世の中のルールが変わりました。70兆ですよ、わかりますよね。よくオリンピックで、2020年のオリンピックで東京オリンピックの経済効果が3兆円あるんじゃないか、わーって言ってるじゃないですか。3兆円に対して70兆ですよ。わかりますね、この重み。はい。騙されちゃダメです。あとはここのタイミングで、金融庁と銀行のこの、組み合わせにも、とかですね、このやり取りにも変化が大きく変わりました。その前までですね、まさに半沢直樹の世界で、ね、銀行の、金融庁から、ああいうね、なんでしたっけ、あの人の担当者。そういえば、サッチェルって昔映像の仕事してて、半沢直樹のね、スタッフロード出てきますよ、チーフで、映像チームに。本当に偶然にも映像の仕事やっててチーフだったんで、本当に半沢直樹のあれで、うん、結構ね有名ドラマに出てきますよ、あちこちのスタッフロールに。それを捨ててね、物販大富豪の戦略術に来たんですけどね、まあ、話はそれましたけど、あれ何でしたっけ、ほらいやらしい金融庁と国税に行った人、あれ
いました、岡間区長の人ですね。
そうそう、岡間区長、
お年系
のね、あの人がいるじゃないですか、ね、
黒崎
ね、銀行さんたち、よもやあなたたち不良債権持ってないわよねって来たわけじゃないですか、ね、それが2014年のこの3月までだったんですよ。ところがもうね、2013年の4月以降はですね、あの例のね、金融庁の人が銀行さんたち、よもやね、貸し渋ってないわよねって来たんですよ。わかりません、全然違うことを言い出したんですよ。真逆のことを言い出したんです。もう不良債権なんか怖がって、よもやね、この貸し渋ってリスクのないことしてないないわよねって言いに来たんですよ。わかりません、全然違うことになってるんですよ、もう国の体制も。で、銀行もプレッシャーはね、ちゃんと予定通りに、貸し出せてるかっていうところがポイントなんですよ、今。わかりますね、全く世の中変わったっていうの。で、法律も変更しました。まあいろんな法律を変更したんですけど、例えば2014年2月、1日のね、この保証人制度っていうのはすごいでかいですよね。今までなんで銀行からね、お金を借りない方がいいよって言われたかっていうと、保証人でしょ、これはね。例えば誰かお金借りた時に誰か第三者の人を保証人に入れる。そうするとその自分が倒産しちゃったらその人に行っちゃう。これが怖くてみんなやめなさいよって言ってるわけでしょ。でも2014年の2月1日からはこういうのが、法律が変わりました。経営者保証に関するガイドライン、これは全国銀行協会に
全銀行
が配布している資料なんですけど、経営者保証にするガイドラインはうーって書いてますが、これね、 Facebook のイベントページに3つのこの資料アップしてますんで、そこからダウンロードできます。どういうものか、で最後ね、いろいろ見ていくと、どういう内容が書いてるかっていうと、このガイドラインによる債務整理を行った保証人について、対象債権者は当該保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報を信用情報登録機関に報告登録しないこととする。わかります？あの、飛ばしちゃったとしてもこのガイドラインに沿ってやって、あの、信用情報に蓄積されないってことなんですよ。だから自由にチャレンジしてねってことなんですよ、若者たちよと。わかりますよね、制度変わったんですよ、ちゃんと法律変わったんですよ。はい、ということで、実はこのね、銀行からお金を借りるっていうことに関しては、このガイドラインに沿ってちゃんとビジネスのためにね、やるっていうところに関しては良くなったんですよね。クレジットカード破産させちゃダメですよ、引き続き乗りますよ。そうじゃなくて、このビジネスのためにっていうところだったら、お金をね、借りてもいいし、失敗してもまあいいわけなんですね。それで、しかも失敗してもですね、なんと500万円ぐらいまで残していいんですよ。まあ、正確には年齢によって違うんですけど、500万の現金残して失敗していいってことなんです。しかも、カビでなければ、家も残していいってことなんです。カビでない家って何なんだろうって。まあ、いろいろそういうのもあるんでね、それはね、また、中小企業の方の、あれね、載ってますからね、法律の方の。うん。それは今日はちょっと割愛しますけど。ってことで、もうガンガントライしてくださいってことなんです。ちゃんと規定に沿ってね。はい。で、あともう一つ、すごい重要なことがあります。ゲームマスターの正体を知る上で、僕たちがね、あの、なんか悪いんじゃないかっていつも遠慮しながら言ってるんですよ。僕たち、あの、小学校、高校、大学、ね、小学校、中学校、高校、大学で、もういろいろ道徳とかね、いろんなことを学んだわけですけど、そうすると、北の物販大学の戦略術とかやる上で、あちらこちらで僕たち戸惑うんですよ。こんなことやっていいのだろうか、ね、お金をこんな粗末にしていいだろうか、みたいな形で悩んでしまうわけなんですよ。でも僕たちが躊躇してる間に、ゲームマスターはもうえげつなく僕たちから搾取してきますからね。その証拠があります。2010年4月から9月、僕たち日本国民の大多数は合法的にゲームマスターが金を搾取された証拠です。この中に日本銀行さんはいないですよね、大丈夫逮捕されちゃうから別件タイプとか。はい。資金循環統計2014年第3四半期速報。これもね、ちゃんと日本銀行のホームページに誰でも手に入るところに載ってますからね。別に僕会員でも何でもないですよ。うん。堂々と載せてるんですよ、日本銀行。これ、面白いですよ。これは2014年の9月末時点での日本全国の、あれですよ、金の縮図、戦略、この対局マップみたいな感じです。だ、僕がね、よく言うじゃないですか、世の中の金の量は決まっててそれの取り合いなんだよ、ゼロサムゲームなんだよって言うじゃないですか。これ証拠ですね、全マップ。これ例えば家計、これが個人の銀行口座とか資産ですね、預金、現金、証券、株とかですね。でこれ民間の金融法人、これは法人ですね、会社法人 ね、これ超単位、全部超単位です。一般政府、政府も所詮はプレイヤーの一人なんですよ、銀行様からすると一般政府ね、ね、これは、預金取扱機関、これは銀行ですよね。で保険年金基金、そして、ノン金、ブローカーとかですね、こういう風な形で全プレイヤーがいて、さらにここにですね、中央銀行様がいるんですよね。一番下にささっとこれ置いてあるのがいいですね、またね、うん、ささやかですね。はい、でこれが 全日本のですね、お金の縮図です。だからもう本当にね、お金の量決まってるんですよ。それを取り合いをしてるだけなんです、全プレイヤーで。はい、で次、これがすごいですよ。それを理解した上で、2014年の4月から9月、何が起こったか、これ超大変ですからね。じゃあ、あのね、預金っていうのはちょっと一回無視して株見ていきましょう。株、株分かりやすいですね。株の売買、ね、株の投資です。まず日本の全国民個人、ね、証券プラスマイナス0兆円、まあ良かったと、増えなかったし減りもしなかった。次、会社法人たち、なんとマイナス2兆円になりました。マイナス2兆ってすごいですね。オリンピック1回分損しました。
効果ありますね、それ
はね。はい、次、一般政府、なんと株の運用で9兆円も失敗しています。これニュースになりました。オリンピック3回分失敗しちゃったんですよ。これやばいですよね、政府ね。これニュースで騒いでもいいぐらいですよね、これ ね、 あの誰かの不倫がどうとかって騒いでるぐらいだった
ら
路中の問題じゃないですよね、これ。9兆円ですからね、これ。9兆円ってどうやったらこれね、挽回できるんですかね、これ。
うん、苦しいですね。
次、あの銀行、マイナス5兆円も運用失敗ですよ、これ。いいんですか、銀行さん、これ、メガバンク中心に。
まずいですよ。
これまずいんじゃないですか、5兆円。溶かしちゃって、こんなに。
この中で銀行の方いらっしゃいませんよね。
なんかいますけどね。いました、いました。これはまずいんじゃないですか、ちょっと。ね、保険年金基金、僕たちの年金保険。まあ、僕は入ってないですけど、会計融資したので、すいません。はい。証券、あ、プラス1兆円。よかったですね、皆さん、年金、1兆円。大丈夫です。
ですね、
次、ノンバンク、マイナス4兆円。やばいですね、これも。オリンピック 1回分で。
1回分。
そう、半分。そして、見てください。お金をすれる人ですよね、中央銀行って。さっきのルールで言うと、お金のボタンポチってできる人ですね。70兆円すりますって言った人ですよね。そのゲームマスター、見てください。株式、17兆円。ドーン。容赦ないですよね。お金のボタンを押せる人が全部取ってるんですよ、ボーンって。だって株価操作できちゃうんですよ。だってもう今ね、黒田総裁が宣言してるんですよ。日本は世界最大の、日本はかっこ日本銀行は世界最大のヘッジファンドになったって宣言してるんですよ。なんでかというと、自分が買えば上がるし、自分が売れば落とせるしって、もう宣言してるんですよ、はっきり。そのゲームマスターが、お金をすれるポチッとボタンを持ってるゲームマスターが17兆円勝ちってんですよ、遠慮なしに。ね、遠慮してる日本国民たちは、僕たち一般国民はもうね、お金に関して震えながら、この100万円こんなことしていいのかしらって思ってると。わかりますよね。遠慮ないんですよ、ゲームマスターは。もう勝ちにいっちゃってるんですよ、全員から。政府からも勝ち取ってるんですよ、これ。こんなもんなんですよ。だから僕たちは遠慮してたらやられるんですよ、本当に。これ17兆ですよ、オリンピック何回分ですか、これね。え
6回はありますね。
6回ぐらいですよね。すごいですよ、これ、ね、しかもこれ株式会社ですからね、これ。はい、恐ろしいことが起きてますね。だから僕たち遠慮しちゃいけないって分かりますよね。やられますよ、本当に。これゼロサムゲームだから、日本銀行が17兆勝ったってことは、誰かが泣いてるんですか、17兆。うん、世の中のお金の量変わんないわけですから。この70兆円信用増加してますけど、その増加率以外は変わんないですからね。だから恐ろしいことが起きてます。これをね、詐欺と言わずに、何を詐欺と言うんだと、うん、これを悪と言わずに、何を悪と言うんだって誰かが言ってました。僕じゃないですで、逃げとかないとちゃんと、はい、ということなんですよね。だ、そういう中でやってるんで、もうちゃんと遠慮なくやりましょうと、がっつり取りに行きましょうと、トレードからは。はいね、で、金融工学の結晶、北野会長の戦略術なんですけど、どういうところかというと、まあ、ここに集約されています。1、日本国内で本拠地に清く正しく真っ当な物販ビジネスを行う。僕みたいに海外居住者はこれできないです、はい、信用創造は日本でできないです。で、2番目、毎月毎月必ず黒字経営を行う。 3、ビジネスによる納税と社会保障をしっかり行う。4、上場企業である銀行とパートナーとして取引する条件を全て整える。5、銀行からパートナーとして認められ、融資を受けて銀行と一緒に物販の規模を大きくしていく。6、余っているお金があれば、中に余ってないのに入れちゃう人もいますけど、余ってるお金があれば先々のことを考えて、怪しい投資案件ではなくて日本の大手証券会社のパフォーマンス優良すぎるこの案件に投資すぎる、はい、で7、日本の大手証券会社での運用で収益を上げて源泉徴収として収益の 20% を国納税して日本に貢献する。これ去年まで 10% だったのね、いつもから 20% になってますね。ポンって2倍にするってこれおかしいですよね。で8、収益が出たお金の一部は、日本の政治家に対して政治献金を行うことにより日本の政治活動に貢献する。このね、金バッジの方々もね大変なんですよ。年収がね 2,3,000万円しかないのに、ね、事務所構えたりね、秘書を雇ったりね、あとは自分の政党を維持するためにいろいろ金をばらまいたりしなきゃいけないんですよ。到底ね、国が 2,3,000万円でやっていけないんですよ。スーツ代だってね、いいの着なきゃいけないし、車だってね、よもやね、そこら辺のカローラなんか運転できないじゃないですか。センチュリーすると1200万とかするわけじゃないですか。だから大変なんで、ちゃんと貢献しましょうと。政治活動においてね。まあそこで決まった金融政策は、もう本当はあんまり意味がないのも知りつつ、本当は日本銀行がポチッと押してるだけだと、金融政策は。っていうところを知りつつ、まあでもね、パフォーマンスをしてもらうために彼らがね、日本国民の人たちがそちらが本物だと思ってくれるようにパフォーマンスしてくれてる劇団四季のような感じなんでね、あれはね、国会は。だ国会にビール瓶片手にね、オラーってやりだしたらね、負けですからもうこれ。わかりますよね、ビール瓶片手に国会のあれを見ながらね、何やってんだ日本は、これじゃ変わんないって言った瞬間負けですから僕たち。ひっそりとその横にひっそりとしてる人がゲームマスターですからね。はい、騙されちゃいけませんっていう。はい。で、まず信用創造までのステップですよね。最初に、まあ、こういう戦略図ある中で、じゃあ何からスタートするんだ。今日は、ま、信用創造、創業融資っていうところに絞っていきたいと思いますね。で創業融資が受けられない人、創業融資が受けられる人は、2期またいでない人。独立起業して。2期またいでる人はもうプロとみなされます。2期またいでない人は全部信用創造を創業融資でできます。だから、現役サラリーマンだろうが、まあ、個人事業主だろうが、2期またいでなければ、信用創造、この新規、創業融資としてできます。で、創業融資が一番簡単です。結果をプロとして見直された人は過去の実績見られちゃうんですけど、何もない人に関しては国もどんどんトライさせなさいよって形になってるんで、もうすごい簡単です。誰でもこの再現できるっていう形になってます。はい。さっきのところに創業融資の相談来てる人、今どういう状況ですかね。結構みんな、先月始めたばかりで、もうみんな OK 出てますよね。
まあ、みんなじゃないですけど、
あ、何人来て何人出てるんですか？何人挑戦して、
もうほぼ確定してるのは一人ですね。
はい。
はい、その人は、まあ、経営者の方だったので、もともとの実績はあったんですけれども、うん、日本政策金融公から1500は確定ほぼ。それと、地方銀行からは2000万円が。確定ですほぼ、
うん、サラリーマンの方はそうか、まだ会社辞めたりしてないのか、準備してんだよねまだね。
そうですね、準備をしてますね、うん、はい。
他も出そうな人出てきます？
出てきますもうどんどん4月5月6月でボコ、
うん、だそういう状況なんですよね今ね。チャレンジした人はねみんなもう出るみたいな、ね、その過去にあれがなければ、うん、新規の人はもう出ますよ。うちの弟だって何も実績ないですからね、はい、っていう状況です今は。だ国も新規にトライしようとしてる人にどんどん応援しようっていうふうにはなってるんですよ、これは。本当に。うん。経営者が育たない環境になってると。うん。いうところがあります。なんで、もう積極的にトライしてほしいんですよね。こういう状況下の中で。はい。だ過去に、自分は、物販まだやったことないんだけど、弟だってやったことないですよ。ちょうど、まあ、銀行から融資が2000万円来ました。政策銀行と合わせて。ね。2000万円来ました。そこが、まあ、金庫の中に入れたりしてるんですけど、金庫の中に積まれた2000万円を見ながら、さてこれから何をしようかって考えると。そういうあれでいいですか。新規創業に関しては6ヶ月間無金利ですから、あ、金利払いないですから、だから6ヶ月間は、ね、何もしないんで寝てもいいんですよ、うん。そうですよね、金利発生しないんで、 で6ヶ月以内に何かを考えればいいわけなんですよ。
はいはい、
金利だけは発生します。元本解散、
元本すいません、末期間が6ヶ月
だ。末期間6ヶ月あるんで、
はい
はい、
あ、間違いました。
安いですよ、
は
い、金利が安いんで。
金利だけは安いですからね、元々ね。
そうです、
はいはいはい、という形になるんで、もう本当そこでゆっくりと準備をするっていう形でもいいわけなんですね、順番でね。はい、
そうです。
はい、で最初にやっぱ挑戦するのは日本政策金融高校をターゲットにしてね、トライするといいかなと思いますね。目標金額は1000万円か2000万円。これイレギュラーなんですけど、現役サラリーマンでも出ちゃった人がいます。これは全国の日本政策金融高校で出るのかどうかはちょっと定かではないですけど、その人は結果として出ちゃいました。現役サラリーマンで副業なのにそれを説明して出ちゃった人がいます。1000万円、すごい人の中ですね今これね。銀行マンもそんなんないよっていうね言ってましたからね。これはイレギュラーかもしれないですけどね。だ現役サラリーマンでも副業でやってる人は、まあ、やるだけタダなんでね、やってみると面白いかなと思いますよね。で、目標融資金額1000万か2000万円で、まあ、うちの弟もですね2000万円の創業融資を地方銀行1000万、政策金融高校1000万、12月の末に振り込みベースで成功しましたと。そして今サッチェルの指導のもと、続々と準備を開始した人たちが、まあ、先月から始まったばかりですけどね、今出て始めてますと。でこのステップ1のところなんですけど、株式最初にですね会社法人を設立しましたと。それうちの弟の場合は株式会社って形で、株式会社作った時にこのホームページを設置しましたと。それホームページにはどういう内容を書いたんですか、これは。
これはですね、銀行が喜ぶというか銀行のセオリー通りのことですね。
っていうタレですよね。あんまり多くの情報を載せないで必要最低限の会社の情報と、はい、あとは商品もあれもこれもやりますってやらないで、高額の商品を、まあ、1つないし2つだけを乗っけていくみたいな感じですよね。
そうです。
うん、で別にこの商品ね何にも開始しなくてもいいんですよ。権利も取れてない状態でそれを出していってもいいんですよ。これを売りたいってやつを乗っけるんですよ、我が社ではこれを売りたいってやつを。はい、うちの弟もやりたい商品ベースで乗っけただけですよね。その時にはまだ契約書もないですし、実際に商品の仕入れも行ってないですからね。これ勘違いしないでくださいね。商品を仕入れ行ってから載せるんだ、違いますよ。やりたいものを載っけるんですよ。はい。
あ、コメさん。
はい。
契約書はありました、一応。
ありました。
契約書は持ってきました、一応。あ、商品はなかったです。
でもホームページ作った時に準備を始めて、それで融資の獲得前に持ってっただけだよね。
あ、そうです。融資の獲得前
に。契約書ってあれ見たんだっけ、結局。
一応見ま。あ、
見てくれた？
はい、一応見てあります。はい、
あ、本当です。はい。
はい。
まあ、でも実績ベースだと契約書は別になくてもね、まあ担当者、まあ、あった方が別なんですけど、契約書って誰でも、ね、作れちゃうんでね、売ってる人だったね。
そうですね、はい、そうですね、
はい、売ってる人を見つけてそれを、はい、っていうところですね。でここで重要なのはやっぱ会社とビジネスの強み専門性を明確化させていく。あれもこれもやんないんですよ本当に。絞った商品でやってほしいですね、これ最初。実際はあれこれ言ってもいいんですよ。実際はだってうちの弟の会社もあれこれ売ろうとしてますよね今ね。
はい、そうですね、
うん、でも表向きではちゃんとこれだけを売ってるっていうスペシャリティなね、ニッチなところを打ち出していってもらいたいなと思いますよね。はい、
はい、
で、ちなみに会社法人設立、この時にこの自己資金を準備するっていう形なんですけど、自己資金がねまた最近ねラッキーなんですよ。昔だと日本政策金融公庫に融資を申請するときに、例えば1000万円を申請するときにね、300万円はなきゃダメっていうのがあったんですよね。今それがね、過去の、僕たちの仲間の実績ベースだと、100万円で済んでます。実際は。だからすごい有利になってます。はい。まあ、あれには越したことないけどっていうのありますよね。はい。
そうですね。
でも、実績ベースでは100万円で大丈夫です。出てます。でこれ会社の定款に最初にやりたいことは入れていいんですよね。会社の定款自体はホームページと定款違いますよ。ホームページは1個絞ったことを載っけますけど、定款自体はあれこれ載っけていいんですけど、なんでかというとね、後で定款入れたいときにね、プラスで6万円ぐらいとかかかっちゃうんで、これその処理をするとですね、最初に入れておくといろいろ、まあ、ここは別にねそんな気にされないんで、ただ風俗業とかそういうのは入れないでくださいね。いろいろあるんですけど、定款はね、うん、そういうのは入れないで、ちゃんと、自分がやりそうなビジネスは全部入れといていいですから。はい、だあくまでも銀行から見た時のコンプライアンス重視で入れていってくださいと。はい、でステップ2、融資獲得準備中って形で、ここでですねサラリーマン時代の経験を生かした形で創業計画を練っていくわけですけど、サラリーマン時代にねうちの弟ほら物販の経験ないでしょ。まあ無理やり農業を物販って言うこともできないからないですけど、野菜売ってたっつって、まあ、でもちょっとあれかなと思ったんで、ちゃんと書きたかったんで、そのためだけにですね この3ヶ月間アパレル店舗でアルバイトしましたと。これ別に物販のことを学ぶために行ったわけじゃないですよ。履歴をつけるためだけに3ヶ月間行かしたんですよ、これありますよね、ここ。まあ弟はね、向こうにちゃんと真面目にやっちゃってましたけど、真面目にやって怒られると早くやめろとどうせ向こうはね、バイトなんか何とも思ってないよと、兵隊としかっつって、はい、だから皆さんもね、物販の経験ないですよって人も安心してください。3ヶ月間バイトしに行ってください。何でもいいですから、物販で語れるものだったら、街の商店街でも何でもいいですからね、はい、3ヶ月間バイト、むしろ給料いらないよって言ってもいいかもしれないですね。そしたら雇ってくれる人いるかもしれないです。はい、でお金をちょっとずつ稼ぎながら、世の中を学びながら、この利益をね、これ東大より、東大出身よりも重要なのこの3ヶ月間のバイトですからね、その人だったら分かりますよ。東大って書いてもこの融資額増えないですから、あのでも3ヶ月間のこのバイト、別に相手聞いてこないですか、何ヶ月間働いたの、はい、ね、はい、何も聞いてこないですよ。過去の実績ベースでものを語れるかだけですから、相手が見てるのはね。で言ってください、はい、すごい重要な履歴です。で、書類を揃えて高校に行きますと。創業計画の勉強と作成開始って形でやるんですけど、よく本当に A4 1枚でいいんだよって言うじゃないですか。北の物販大学も A4 コピーすればね、融資が出るんだよって言うじゃないですか。本当に A4 1枚でいいのって思うかもしれないですか。メンバーの中ではね、昔ね、この日本政策金融高校に申請した時に、表紙含めて700ページで出した人いるんですよプレゼンテーションシート作ってそれすごいなと思うんですけど、うちの弟は本当に A4 2枚ですよ。これ事業サマリーこんだけの量です。表紙も何もないです。あの実際うちの弟が作ったやつはこれよりもっと短いです。はい、で、5カ年経営計画書、じゃん、この2枚。本当に僕たちが作るのは A4 2枚だけで、あとは税理士に作ってもらうんですよ。はい、っていうところです。まあ、この中で今ノウハウがいろいろ入ってるわけですけどね。例えば1年目2年目3年目はピョンピョンピョンって言ってるけど、3年目4年目5年目以降は横ばいに行かなきゃいけないとかね、そういうところ見てるんですよ向こうはね。あの数字なんか見てないんですけど、誰もこんなの、はい、まあ、売上高見てますけどね、毎月の売上高どんくらいやるのかっていうね。あとはもう事業様にもう A4 でまとまってるか、これ知っただけでも熱いでしょ今日。皆さんね、300ページは作んなくてよくなりますよ。あの融資コンサルタントとか頼むとね、あいつ相手もね、いっぱい取るために200ページは作ってきますから、ね、無駄なものを、ね、そうですよね、融資コンサルタントとかちょっと頼むと、はい、やばいですよ。栄養1枚でいいですから。で、日本政策金融高校ね、融資の流れホームページに載ってます。これ今の時代でこの汚いね、作り方ひどいですね、日本の国もね、これ予算ないんですかね、これ。パ、今小中学生でももっといいの作れると思うんですけどね、これひどいですよね、これ手続きの流れ、これあの株式会社と怒られるレベルですね、これねひどいですね、これ。ここまでやる気なく作らなくてもいいのにっていう、はい。で、これがね、日本政策金融高校向け創業計画書、これはね、サンプルとして載ってます、政策金融高校のホームページにね。よく見てくださいね。自分の経験を生かしたい、かねてから自分の店を持つことが夢だった、〇〇駅の近くに、良い店舗が見つかったためっていう見本が書いてます。さっちでこれ見本通りにやると受かりますか。これは
見本通りやっちゃダメですね
これね、落ちますよ確実に、この産業でこれ何きっかけ問題なんですよこれ入試と一緒です、入試と一緒ね。まずね、自分の経験を生かしたい、生かしたいってなんか曖昧じゃないですかね。あとは、かねてから自分の店を持つことが夢だった、夢は語っちゃいけません、実績ベースで語りましょうと、ね、あとは〇〇駅の、近くに良い店舗が見つかったため行き当たりばったりこれ絶対ダメですよ。もうあくまでも過去の、なんで3ヶ月間バイトをしたかっていうと、何々のショップで働いた実績によると、過去の経験からやると、このいくらの商品が月に何個売れるからこうなりますっていう方程式を作ってくれるんです。わかりますよね。これをやった瞬間に落ちますから、政策金融高校の見本は絶対見ないでくださいと、はい。まあ、今のところね、分かっただけでも大きなヒントですからね、これね、はい。で、創業計画書と5カ年計画書以外はもう税理士に任せましょうっていう形で、いきます。で、ステップ3は実際に日本政策金融高校との面接、ね。まあ、この時に同時にね、地方銀行も行っちゃうんですけど、はい。で、具体的なアポイントメント、預金通帳必要金額10分の1っていう形で持っていくと。まあ、それでうちの弟の場合はこれを行ったのが11月7日に株式会社を作って、11月の20日ぐらいに創業、日本政策銀行と地方銀行行って、そしてステップ4で 創業融資獲得、ね、日本政策金融国から1000万円、地方銀行から1000万円、これ12月の何日ぐらいに来ましたっけ、これ
もう末でしたね、本当に末
です、ね、
10日とか、
うん、
はい、
だ向こうもね、売上目標ってのはあるんですから、銀行とかも、ね、日本政策金融国も彼らにとっての売上っていうのは貸し出すことですからね、だからもう急いで焦って送ってきましたよね、お金を来年でいいのにそうっていう感じです、はい。だから方程式をクリアできてるかってだけなんですよ、融資で皆さんが普通に行っちゃうと300万円しか出ませんですよ、方程式をクリアできてないんですよ、ちゃんと受験で落ちたのと一緒なんですよ、この東大のね、試験みたいに必要最低限のことだけを書きなさいみたいなね、そういうあれなんですよ、ノリ的には。それ以上のことを書けば書くほど墓穴になってって点数が落ちてって1000万円で申請出しても100万円200万円しか出ませんでしたってなっちゃうんですよ、もしくはゼロでしたっていうのになっちゃうんですよ。だからこの方程式だけを確実に押さえていくっていうのがポイントなんですよ、無駄なこと一切やんないって、表紙をつけた瞬間に落ちますと例えばね、触りですけどこのプレゼンテーションがうまかった時点で怪しいってなりますから金をせしめ取ろうとしてると思いますからね、やる気のないぶっきらぼうの A4 が一番ですね、はい。で2000万円がこの引き出してって、まあ、うちの場合は金庫の中に入ってるようなんですけど、うん、でそこの中でビジネスをゆっくりとこれお金を見ながら準備をすると、ね、ウェブサイト立ち上げたり販売屋のね営業活動をゆっくりしてみたり、あとは、実際に契約を進めていったりね、やるわけですね。で基本的にはもう IT を使ってやってください、動かないでください、動けば動くほど経費がかかって利益が下がってきますから、何もせずにじーっとしてるものは一枚ですから、これもね、極力も IT だけでも手しか動かされないみたいなこういう感じでやっててください。やっぱりね、専門的なネットショップをこう作るのが一番です今はね。それで Facebook とかやって、まあ、商品アップさせながらゆっくり言っとくと、ゆっくり焦んなくていいですから、どうせ信用っていうのは1ヶ月2ヶ月間で積もんないですから、2ヶ月間でせしめ取りましょうみたいなね、そういうんじゃないですから、信用はもうずっとやっぱね、時間の経過とともに積み上がっていくもんなんで、焦らずゆっくりとやっていってください。でステップ6、まあ物販事業を開始するわけなんですけど、毎月の返済の約束をきっちり遂行する、これだけは永遠にやっていってください。一度でも遅れたら二度と融資受けられないです、日本政策金融庫、はい。で大きな利益を狙わないで確実に毎月利益を計上していくと、ね、でも額は狙わないでください、100円でも1万円でもいいですから、黒字は、うん、ここがポイントですよ、うん、利益なんか誰も見ないですから、銀行なんかよほどの大きい企業じゃない限り。で節税に走って赤字経営は罰、少額でも黒字経営罪、ね、ここがポイントです。あとは社会保障、国民健康保険、健康保険組合、国民年金、厚生年金、これ全部払ってください。でずっとこれをやっていくと、6ヶ月1年ってやっていくと、ね、全部返済し合う頃にはまた日本政策金融庫から再融資の案内が来たりします。だこれは積み重ねば積み重ねるとどんどん自動化していくみたいです、はい、向こうも時間ないんで、実績ベースにやってるだけなんで、ちゃんと返し続けてる人たちにもっと貸すってだけなんで、だからね、よくさ元本返していいんですかとかいろいろあるじゃないですか、ね、あれはいいんですよ、もう元本も含めてボンボンボン返し続けてるとそれ以上の額を貸してくれるわけですから、元本が永遠に返んないことなんですよ、これをあれを積み重ねていくと、わかりますよね、うん、結果として、で結果として金利がどんどんどんどん下がっていくとね、結果として元本を返さないで金だけが下がるっていうあれだけになりますからね。だからここはね、焦んないでくださいね、元本返さないとか言ってそんな交渉しだしちゃダメですよ、普通に返していきます、どんどん。
ここちょっとだけ、返し、多分銀行さんも普通の銀行さんもそうだと思うんですけども、結局きちっと返していけば残債が減っていくっていうことで、また次の借り入れができるようにどんどんなっていく。要はそこでちゃんとさっきから孔明さんが何度もおっしゃって、結局信用を積み重ねていくっていうことになるんで、これはいいと思います、はい、
はい。ここの部分でサッチリが何か補足あります？
いや、ないです、
信用創造、その通りですね、
はい
はい
はい。
で続いてですね、まあ新規創業融資を受けた後、ここからはプロとみなされます。で次に挑戦するのは6ヶ月以降です、黒字経営をしてからね、仕組みができてからですよ、うん、創業してから6ヶ月以降じゃなくて、融資を取ってから6ヶ月以降じゃなくて、黒字経営をしだしてから6ヶ月以降です。黒字でいいんですかね、無理しないでくださいね、利益をね、なんとか式の物販法則みたいにやって利益 30% わーって喜んだら、それはね、僕からすると甘いですからね、うん、もったいないことしてます、それは。 はい、で、地方銀行、信用金庫、それから、融資目標金額ってありますけど、まあ、こういうのを構わずですね、とにかく黒字経営をする。で、そうしたらアプローチを開始していく。で、ステップ1、銀行を、探すわけですけど、これはね、支店移動があるレベルの大きさの規模の、地方銀行を模索すると。支店移動がないレベルの小さすぎるとかダメです。支店移動がね、あるところはいいんですよ。営業マンやってる人分かると思うんですけど、営業マンで株式会社の営業マンやってると、担当変わる前に押し込んだりしますよね。後のこと考えないで。僕もね、バンダイで勤務したときね、もう前任者のね、ね、日本でね、勤務したときに担当引き継いだ後、必ず最初ね、返品交渉から入るんです。前の人が押し込んでったりするんですよ。なんでこんなの押し込んでんだってね。そんくらいね、サラリーマンってある種ね、いい意味でいい加減なんですよ。自分の責任じゃないから。それが銀行でも同じような現象があるようです。どうせ公認者の問題だって押し込んじゃうみたいな。やばいの。イストリゲームみたいなもんなんですよね。たまたま支店長になった時にやばいのがバーンって爆発しちゃったみたいなのもあるわけですね。前前任者が仕込んだやつがとか。うん。そういうのがあるんで、もう、だから、降ってくる場合があるんですよ、お金が。はい。で、9から8に引いて1の法則を保ったまま、売上高のみ上げ続けるって形。そして、まあ、IT の、駆使を、まあ、売上アップを目標とした販売活動。だから、売上高とは言ってますけど、利益って言ってないですから、仕事も。勘違いしないでくださいよ。これで飯を食おうとしちゃいけないんですよ。この物販事業で飯を食おうとした時点で、それもイノシシ狩りって言いますからね。僕たちは農耕民族になるんですから、絶対目先に手出しておけて、その間は、お金がね、ないようだったらマレーシアに来て、これじっとしとくと。パソコンだけで買うで。カフェに行って、昼間はカフェに行って、夜は、まあね、そう、うちのオフィスでも勝手に使っていいですから、ね、2階とか。2階はね、何にも内装してないからね。はい。っていうところですね。はい。で、ステップ2。転勤のあるレベルの、これしつこいですね。転勤のあるレベルの規模の地方銀行と取引開始。ね、事業概要処理。ね、A4 1枚、一切れ1枚だけ。だから常にね、A4 の1枚でまとめる癖を作っておかないんですよ。白と黒だけで。だからプリンターカラーいらないですから、捨てていいですよ。プリンターのカラーは。うん。白黒のプリンターだけでいいですから。ね。下手にほらカラーあっちゃうと、なんかここ赤にしなきゃいけないんじゃないかとか、線引いちゃってね、色ちょっとフォント変えちゃったりしたがるじゃないですか。だもう純粋に白黒、ワープロで打ってもいいかもしれないですね。はい。ね、というところで、またこれ提出していくと。ね、6ヶ月以上黒字経営ですからね。で、銀行との融資面接をしていく。そしてステップ5、銀行との融資受けた後。ね、銀行から融資を受けた1年目は2、3ヶ月ごとに定期的に通う。アポなしで窓口に行って入金をするとかね。そのレベルでいいんですよね。いますよって。だから信用信頼だから、これもね、信用信頼を積み重ねるパフォーマンスをしていきましょうって形ですね。これを次の決算が出るまで繰り返すと。で、2度目の融資獲得に向けては1回目融資の返済を計画通りに着実に返済していくと。そして大きな利益を無理に狙わないで毎月着実に利益を上げていく。節税に走り赤字経営は×、少額でも黒字経営ね。で、社会保障はちゃんとやりましょうっていうところだけなんですよ。すごいシンプルな戦略術なんですね。これを5年も継続してみてくださいよ。10社に1社ね、潰れるわけ、あ、10社に9社潰れるわけでしょ。その時点で生き残りのトーナメント10人ルーキーがいる中の1人になりますよね。うん。そう、信頼そこでも学園がありますよね。さらに5年続けてみてくださいよ。さらに今度はプロの中で、10社あるうちの9社勝手に潰れてくれるんですか、周りが待ってるだけで。ね、で一社だけは残る。もうその時点でプロの中でももうそのちょっとマイナーリーグでもう1位になっちゃうんですよ、トーナメントで。ね、だから耐えるビジネスなんですよ、これ。耐える経営なんですよ。だその間僕たちは何するかって言ったら、躍起になってね、セミナーに参加することじゃなくて、じーっとこの釣りをして待ってるみたいな。周りがしんどで、自分はなるべく経費ごとこそがかかんないようなライフスタイルを手に入れて、ね、マレーシアのカフェでずっとしてるとね。ほら、だから東京にいるとね、遊ぶもいっぱいあるじゃないですか、もう。ね、誘惑がたくさんあるんで、なんか六本木ヒルズパーティーとか言い出した日にはね、もうやばいですからね。何もないところでこの千人の暮らしをしていきましょうと。ね。はい、いう形になりますよね。勝手に倒れてきますから、周りが。そうすると勝手に信用信頼が結果として残ってきますから。 ね、まあその過程においてもっと効率的にやる方法というのはいろいろあるわけですけど、まあそれはね、融資できた後でね、地下ソサイティのメンバーとかに加わってもらえば、さらに裏技っていうのはいっぱいありますから、ね、何もない状態でいきなり入ってもらってもね、さあこれが何やろうっていう段階では入らないでもらいたいんですよね、はい、っていうのはあります。でこのじーっとしてくってあれなんですけど、まあうちたちの場合はじーっとね、なんかしなきゃお金をね貧困の中に入れちゃってるんですけど、その先どうなってるかよくわかんないんですけど、鍵閉めてるんで、うん、でまあ誰でもできる世界一簡単な1億円の作り方、まあこの北野会長が教えてくれたことですけどね、まあ複利計算表、お金は稼ぐものではなくて培養させるものだって言ってました。バイキンのように、あの置いといたまま適温にしてボタンをポチッと押すだけでですね、あとは目をつぶって釣りをしてるだけで勝手に培養していくものだ。まあその証明なんですけど、例えばですね、ここでね1200万円がありますと、なんか知らないけど手元に勝手に1200万円がありますと、それを年間ね税引き後 24% で運用します、10年間運用します、ボーンとすると、これ見てください、1億円になっちゃうんですよ。これじゃーんね、増加分とかこれ見ると面白いですよね。これね、1年目年間増加額280万円、2年目350万円、3年目400万円で、8年目1200万円、9年目1600万円、分かります？お金って培養していくんですよ、こうやってバイキンのように増えていくとね。だからこれ分かります？動けば動くほどこれのあれが減っちゃうわけなんですよ。じーっとこれ釣りしとけってこういうことなんですよ。耐えるだけの経営なんですよ、これは。簡単に言うとね、まあこれ 初級編ですけどね、これはね、うん、はい、ということなんで、もう本当にやっぱり考え方をね、生き残るっていうことに考えてほしいんですよ。稼ぐじゃなくて、それで生き残ってれば結果として信用信頼が積み重なってきますから、黒字経営ずっと続けて周りが勝手に倒れてきますから。でこれが10年でもすごい信用信頼力なんですけど、20年30年40年ってやってみてくださいよ。いないですか、そんなプレイヤーが世の中に。で北野会長がなんであんだけたくさんの億をね積み上げられるのかって言ったら、43年間一度も倒産させてないんですよ。43年間ずっと続いてるんですよ。そりゃもうね、日本国内でも有数になっちゃいますよね。そしたら結果的に何万分の1みたいになっちゃうんですよね、確率的には。そんな経営者いないですから、銀行でも。ライブね、あれで、だこの経営学なんですよ。だから本当ね、経営学の概念を変えてほしいんですよ。あのイケイケ系の経営学のね本があったら全部捨ててください、それね。で釣りの仕方とかゴルフの仕方とかね、女性とか男性の口説き方とかね、そういう方を見ておくとね、あんまり、そうですね、男性とか女性の尻をかけちゃって、それはそれで金かかっちゃいますんであれですけど、うん、はいね、そこは気をつけてもらって、もう本当に培養するっていうことね、うん、生物実験学みたいなっていうところになるわけなんですね。でこういうベースが分かった上でね、さらにこの信用創造の道を極めたい場合はね、まあいろいろあるんですけど、まあ、創業融資を今日のお話聞いただけでは自分ではなかなかできないと。実際にあれこれうちの弟もね、あの戦略術分かってもできないタイプなんですよ。あの現役サラリーマン知らない会で門っていうのあるんですけど、門的にうちの弟も一人じゃできないタイプなんですよね。うん、それモンって生まれながらに結構決まっている、もしくは途中で成長していく自分のこの適性みたいなもんなんですけどね、あのビジネスにおけるそれ的に全然できないタイプなんですけど、サッチェルがねまたねこの月刊のモンっていうやつで、もう決められたプログラム通りに遂行できる能力を持ってる人なんですよ。で何もできない弟、人が優しいだけの弟、あんまりこういうこと言ったら怒られますよね、うん、はい、にサッチェルをつけただけで2000万円が再現できたっていうあれがあるんで、まあ、サッチェルを軍師につけるっていうサービスもサッチェルを提供してるやつなんでね、まあ、それを見る前にあのこれの補修講座みたいな形でより物販代表の戦略術だけを深く語った、あれ東京大阪で2時間ぐらいで語ったんですけど、3時間ぐらい、
2時間ずつですね、
はい、その収録した音声もね、この失敗しない創業融資2000万円、2015年最初のフォローアップ相談会、サッチェル祭り物販代表への登竜門ってやつでねありますんで、ここもですね、あの、Facebook で探すことができるんで、まあ、サッチェル、酒井っていうとサッチェル出てきますからね、Facebook で。皆さんも、この創業融資ってところに特化したい場合は、創業融資の専門のね、このプロフェッショナルがいるんで、ね、相談してみるといいかなっていうのありますよね。で、まあ、サッチェル創業融資サポートっていうのありますんでね。で、さらに、そこで創業融資が見えてきたって言った瞬間、 これはいけるぞと思った瞬間はこの地下ソサエティっていうやつがあるんで、ここに入っていたけどさらに効率的に何もしないでこの目をつぶっていられる警視庁の数々がトリッキーなやつがいっぱいあるんですね、はい、もう人の感情を逆なでするようなものの中にもありますけど、はい、そういうものがありますんで、例えば今日も午後とかはねこの地下ソサエティのメンバーだけが集まってあの怪しい話をしていくと、うん、の隠語ばっか多くなってね、なかなか収録に残せるやつがね喋れないことが多くなってくるんだんだん、隠語が多くなってきますけど、はい、っていうやつがあるんで、まあ、こういうのを生かしてやっていきたいと思います。まあ、最初にねまだこの何もやってないサラリーマンだって場合は早く会社を辞める準備をして創業融資を獲得する。これって永遠じゃないんですよ。だって今ってもうめちゃくちゃすごいねタイミングだと思いません、ね、全てが揃ってですよ。量的質的金融緩和、金融庁の後押し、そして法律の次から次へと変更していく話、そして、まあ4月からもねすごいことがあるんですよ。これはねどういう風になってるかってまだ詳細が配られてないんですけど、僕たちの求めにですね、北の会長の元には高から入ってるんですけど、元本を本当に返さなくていい融資っていうのもね、新規のこういうチャレンジャーに向けてはどんどんとばらまかれるみたいです。元本返済しないでいいやつが本当の意味でだから本当に挑戦させようってこと、だから国の人もリスク取りないよっていうのをやっぱりねなってるみたいです。今すごい流れですね。さらに東京オリンピックですよ。東京オリンピックが来てるわけなんです。東京オリンピックがね、だこんなね絶好のチャンスないわけですか。だから東京オリンピックで大富豪になろうじゃなくて、ここのところに信用信頼を効率的に積み重ねていくんですよ、ガーッとね。だってお金借りれば借りるほど、返せば返すほど、借りれば借りるほど信用信頼って積み重なるわけじゃないですか。より効率的にね実績が増えるわけですから、今実績ゼロな人たちが多いんで、それを 1より2、2より5、6ってなった方がいいわけですから。で東京オリンピックの後にはまたガクってなるかもしれないですけど、その時には信用信頼だけはあるから、そうすると営業しに行く先、銀行マンが限られてるじゃないですか、ね、この10年で散財しちゃった経営者もういかないですよね。この10年でコツコツと信用信頼を重ねてた経営者、もうそこに営業行くしかないわけですよね、東京オリンピックかと。そしたら向こうからお願いしますって来るんですよ。そしたら北野会長の奥さんのようにね、銀行マンが帰った後なんて言うか知ってます？北野会長の奥さん銀行マンに向かってありがとうなんか言わないんですよ。たまにはねコーヒー代ぐらい置いてきなさいよって言うみたいです。これなるほどと思いますよね、この人でね。たまにはコーヒー代ぐらい置いてきなさいよって銀行マンに言うんですよ。これわかりますよね、これマインドセットこれが言えるようになるかもしれないですね皆さんね、銀行が営業しに来てるんですよね、ノルマがあってね。逆ですからね、これは本当の話は。銀行ほら半沢直樹、僕は見てくださいね、あれね、なんか5億円のなんかそのあれでなんかそのね、支店長が表彰されるどうとかで悪いことしてるわけですかね、そういう話ですか、これは。営業しに行ってんですか、銀行マンが頭を下げて、ね、そこを勘違いしちゃいけないけど、そういう風にされる側の人っていうのはごくわずかなんですよ。信用信頼がある人だけなんで、ビーナーとか、ね、には来ないんで、ね、そこをこの10年で築き上げてもらいたいなっていう風にありますね。はい、はい、以上がですね、第三角章、間接金融の金融工学を導入した経営戦略術、ね、まずはもう創業融資を目指していきましょうって形になりますね。はい、